私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、点検商法にご注意。屋根工事、床工事といった点検商法に関する消費者トラブルの相談が増えていると最近よく耳にします。具体的なトラブル事例や未然に防止するためのアドバイスを紹介していきますということで、今日スタジオには神奈川県消費生活課北原俊也さんにお越しいただいています。北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、北原さん、早速なんですが、はい、この点検商法というのは何かをちょっと詳しく説明していただけますか。
はい、点検商法とは、簡単に言うと、点検を口実に消費者に不要な契約をさせるといったものなんですが、具体的には、事業者が〇〇の点検をしますなどと点検と称して電話や訪問などをして、点検の結果すぐに修理をしないと危険ですといった感じで不安を煽って契約させる商法です。
はいはい、特にどんなその相談が多いですか。相談といいますか点検をしますよというのは、
今多いのが、ずっと多いんですけど、屋根や床下の工事、最近は給湯器の交換に関する点検商法の相談も多い状況となっています。
だいたい神奈川県のその相談件数、ちょっと不安なんだけどって言って相談される方の件数何件ぐらいあるんですか。
昨年4月から12月で集計したんですが、苦情相談件数、点検商法の苦情相談件数は1683件。
多いですね。
多いです。で、その前の年と比べると、前年同期ですねと比べると約 1.8 倍に増加しておりまして、これ過去最多の件数となっております。
年々増えているんですね。
そうですね。年々増えておりまして、ここに来てドカンと増えてしまったという形になってますね。
年代で言うとどれくらいの方が多いんですか？
はい。年代で多いのは、65歳以上で定義してるんですけど、高齢者の割合が多いことが挙げられます。
はい。はい。やっぱりね、お家にずっといる方も多いでしょうし、それで不安を煽られ、その点検した方がいいですよってよく聞くのは、屋根は私もなんかね、お話聞きますけれども、実際にはどんな相談事例があるんですか？
はい。屋根工事の点検商法の事例なんですけれど、ちょっと実際に、あったもの、加工はしてるんですけど、ちょっと読み上げさせていただきますと、突然、業者が訪問してきて、屋根が剥がれているのが見えました。無料で点検します。と言ってきたので、消費者の方も無料ならばと思い点検をしてもらった。そして、業者がその屋根が剥がれている箇所を動画で撮影してくれたというので、その動画を見てみると確かに剥がれている箇所がありました。そして業者にも、すぐに直した方がいいですよと言われたので、そのまま工事の契約をしてしまいました。しかし、契約後にですね、家族に実際の自宅の屋根、見てもらったところ、剥がれてる箇所なんてなくて、そもそも動画で見た屋根と、家の屋根、違うものだったんですね。
お粗末
です。なので、今までの説明は嘘だと分かったので解約したい、という相談。屋根工事の相談ですね。
うわ、じゃあその動画を用意、もうあらかじめしてるんですね。
そういうことなのかなと。
そもそもどうやって撮ったんだろうとか思っちゃいますけどね。自分の裏の上がって
撮ったんですね。
これ、こういう場合ってどうやって対応されるんですか？
はい、今回の件の対応なんですが、クーリングオフといって、訪問販売や電話勧誘販売など、一定の取引について、一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度がありまして、今回のケースも訪問販売に当たりますので、相談者にクーリングオフ通知を出してもらいました。そしてその後ですね、センターからも業者に連絡をして、無事契約が解除されていることを確認して、そうですね、工事することもなく、不要なやつをやることもなく無事解決ができたというものですね。
こう点検も訪問販売に当たるんですね。
そうなんです。自宅に、例えばピンポンってきて、そこで勧誘されるということなので、これも訪問販売に当たりますね。
あとは床下の工事というのもよく聞きますが、こういった床下工事に関しては何かありますか？
はい、これもちょっと、事例をちょっと読み上げさせていただきます。以前床下工事をしたものですが、定期点検に行きますと自宅に電話があり、定期点検なら受けないといけないなと思って訪問の約束を取り付けてしまった。その後家族に確認したところ、その電話があった業者名覚えはない、とのことである。訪問を断りたいんですが業者の連絡先がわからない という相談でございました。
これはどうやって、だって連絡先がわからないんですよね。
そうなんです。なので、まあ、今回の対応なんですが、本来は電話で訪問を断るのがいいと思うんですけれど、はい、連絡先わからないということなので、実際に業者が自宅に来てしまった場合の対応方法として、はい、まあ、一般的なことではあるんですけれど、玄関開けてしまいますと、相手のペースに乗せられて、はい、まあ、契約してしまうかもしれないので、玄関を開けずにインターホン越しにですね、転勤を断ること、はい、これを助言しました。
はい。
はい。その後ですね、今回の、事例につきましては、相談者、無事転勤を断ることができた。
よかった。
とのことでした。
床下なんて、普段生活して、もうまず目に入らないところですから、
ですね。
そう、転勤 しますよって言われたら、しなきゃいけないのかな、した方がいいのかなっていう気にはちょっとなりますよね。
そうですよね。まあ、どんな感じになってるかわからないから、
からない、
まあ、業者が言うんだったらやってもらおうかって思っちゃいますよね。
はい、うわー、これは怖いなー。で、最近増えてきたという、給湯器の交換、
はい。
これもあるんですね。
はい。ちょっとこちらについても、はい。事例を読み上げさせていただきます。
はい。
はい。はい、相談者の自宅に、給湯器の点検をします。うん、と電話があり、
はい、
その電話で給湯器の品名を挙げて、お住まいの地区の点検は丸日後です、うんうん、と、言われました、
はい、
まあ、そう言われてしまうと必要な点検などだと思って、了承しました。その後念のため設置している給湯器のメーカーですとか、はい、まあ、販売店などに問い合わせると、はい、そのような連絡はしない、うんうん、とのことでした、
はい、
なのでまあ、その電話は何だったんだということになりまして、業者が訪問に来た際にはどうすればよいでしょうかというご相談でございました。
よかった、これ給湯器メーカーに問い合わせをしてくれたから、
はい、そうなんです、
防ぐことができたんですね、
はい、そうなんです。
でもこれ実際に後日本当に業者の人が訪問来た場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、まあ、来てしまった場合ですね、
はい、
まず先ほどの事例と同じように断りの連絡、まあ、電話とか入れることがいいんですけれど、うん、もし訪問来てしまった、
はい、
先ほどの事例と同様に、インターホン越しに断るっていうのが、はい、一番いいかなと、はい、思います。
はい、
ただ、もし断ってもですね、業者が帰らない場合ですね、
はい、
最寄りの警察署もしくは110番に連絡するよう、
はい、
はい、こういったことを助言しました。
給湯器の点検、まあ、ガス点検は分かるんですよね、定期的にこうガスの点検というのはあるんですけど、
はい、
あと給湯器って意外と、ね、長いこと使ってたりするじゃないですか、
はい、
で自分で実際に使っててちょっと調子悪いなって思う時があったりすると、はい、このタイミングで点検交換っていう風に来たらまた私だって、しなきゃいけないのかなって思うかもしれないですね。
そうですよね。
今増えてるんですか、この給湯器。はい、
給湯器の、トラブル、増えておりまして、
はい、
実は最近ニュースとか新聞でも取り上げられていますので、うん、
はい、
なので屋根工事や床下工事だと同様に、気をつけるべきトラブルかと思います。
これ被害に遭わないためにはどのようなことを気をつければよいでしょうか。
はい、はい、まあ一番重要なことが、安易に転勤を承諾しないこともですね、はい、まあ知らない業者から突然電話や訪問があって転勤したいと言われてもですね、その場では転勤を承諾しないことが一番重要です。はい
はい、
そして次になんですけれど、
はい、
見積もりを取ることでございまして、うん、もしまあ点検や工事が必要かと思ってもですね、その場ですぐに契約するのではなく、まあ、信頼できる複数の業者から見積もりを取るなどして比較検討することですね、
はい、
これが重要となってきます、
うん、はい、
はい、
もしすでに契約をしてしまったり、
はい、
まあ、実際被害に遭ってしまった場合は、
はい、そういった場合の対応なんですけれど、
はい、
先ほどの事例と同様にクーリングオフできる場合もありますし、
はい、
まあ、他に何かできることもあるかもしれないです、
うんうん、
なので、そういったことありましたら、
はい、
消費者ホットラインですね、
はい、
これが局番なしで188番、
いやいや、
これがいやいやです、
いやいや、
はい、いやいやまでお電話いただければ、
はい、
専門の相談員がトラブルの解決をご支援いたしますので、
はい、
ぜひ、お電話いただければと思います。
今教えていただいたのがもうすべて共通の注意事項ですが、
はいはい、
屋根、床下、給湯器それぞれはどのような対応ができますか。
はい、まず屋根工事と床下工事なんですが、
はい、
先ほどお伝えしたように、まあ、その場で点検はさせないこと、
はい、
で、まあ、一旦帰ってもらって家族に相談するですとか、
はいはい、
また家を建てた際の工務店やハウスメーカー、まあ、もしくは地元の信頼できる業者ですね、
はいはい、
などに工事が本当に必要なのか、
はい、
それを確認することが、重要です。
はい、 で、例えば、その時点、もう不安に思った時点で、その消費生活センターなどに相談することももちろん大丈夫なんですね。
はい、そうですね。
給湯器はいかがですか？
はい、給湯器なんですが、はい、給湯器の点検をしますといった電話、来ても、それはメーカーを装った、メーカーなどですね、装った電話かもしれないので、同じくその場で点検は承諾せず、はい、ガス会社ですとか、給湯器メーカー、もしくは給湯器を購入した販売店などに、本当に点検を実施しているのか、はい、これを確認することが、重要です。
はい。もし、じゃあ点検お願いしますと言ってしまった後、やはり家族や周りに相談した結果、点検、やっぱやめようと。なった場合は、もうこちらから、はい、そう、断りの連絡って入れて大丈夫なんですか？
はい。連絡を入れていただいて、はい、電話、もし連絡先が分かれば電話で入れていただいて、はい、もし訪問してきてしまった場合は、うん、ちょっと何回もありますけど、インターホン越しに点検を断って、はいはい、それでも帰らない場合ですね、居座ってしまう場合は、うん、警察署、もしくは110番に、はい、通報しましょうということを、お伝えしております。ま
あ、毅然とした対応というのが大事ですね。
大事ですね。
これ、今日、点検商法のお話、まあ、そのトラブルのお話を伺ってるんですけれども、はい、ちょっと一個一応確認したいなって私は思うのが、はい、こういう訪問、自宅に訪問する人、あとは電話をかけてくる業者さんというのは、もうすべてがすべて、なんていうんですか、その詐欺というか、あれではないんですよね。
もちろん、
もちろんですよね、
はい、
それは。
もちろん、そういったことは、ありませんので、はいはい、もちろん、いい業者さん、うん、ちゃんと本当に親切にしてくれてる、はいはい、ただ業者さんもいますので、はい、なので、そういう時は、慎重に、ただ慎重になるっていうことは、はい、できると思います。慎重になって、契約する場合でも、比較検討。はいはい、見積もりとか取って比較検討する、はい、ということが重要になりますね。
先ほど教えていただいた、もう安易に点検を承諾しないとか、はい、見積もりを取る、はい、あとは、まあ、クーリングオフなどもできるっていうことを知識として入れといた方が、心強いですね。
はい、おっしゃる通りでございます。
はい。それでは最後に番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。点検商法でトラブルにならないために重要なこととしては、はい、例えば屋根が剥がれているですとか、定期点検しますといった、商社に契約させるために事業者が使う勧誘トークですね、これを知ることが重要です、はい、その典型的な勧誘トークですねを知っておくことで冷静に対応ができ、不要な点検や契約をしないように注意ができると思います、はい、当課作成のですね、注意喚起チラシにはですね、その事業者が使う典型的な勧誘トークですとか、はい、先ほど申し上げたようなアドバイスなどを載せていますので、番組の公式のホームページに、はい、URL、 チラシの URL 貼っていただけるようでございますので、
お任せください、
はい、そちらの方をダウンロードしてみていただければと思います。
はい、家族の方が注意をしておくというのは大事ですね。例えば、まあ、ずっと家にいる高齢者の方を見守る周りの人も、こういう知識を入れておかないと、
そうですね、
いざという時に。
はい。
う
ん、まあ、親とか、はい、契約しないか心配といったこともあると思いますので、はいはい、そういった知識をですね、うん、まあ、みんなで、蓄えておくというか、ことが重要かなと思いますね。
他にも多分様々な消費者トラブルっていうのはあると思うんですけれども、はい、この、まあ、トラブルに遭わないための事例なども紹介するページがあるんですよね。
はい、消費生活課ではですね、はい、そういったトラブル、消費者トラブルって他にももちろんいっぱいありますので、はいはい、そういったトラブルに遭わないためには事例を知ることが、重要でございまして、ホームページにはアニメ、ですとかドラマ形式なので分かりやすく紹介しているページを作っております、はい、これも同じく番組公式ホームページに貼っていただけると
お任せください。
はい、こちらもぜひご覧いただければと思います。
はい、分かりました。万が一トラブルに遭いそうあってしまったという時は、
はい、消費者ホットライン局番なしの188番いやいやまで、お気軽にお電話いただければと思います。
はい、ここは電話をすると何につながるんですか？
お近くの消費生活相談窓口に、はい、つながりまして、はい、専門の相談員がですね、トラブルの解決をご支援いたします。
はい、わかりました。今日とってもためになるお話を伺うことができました。北原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。